今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第10章21節から24節です。ルカによる福音書第10章21節から。その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子がどういうものであるかを知る者はなく、父がどういう方であるかを知る者は子と子が示そうと思う者のほかには誰もいません。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書、特にイエス様が十字架の待つエルサレムに向かって弟子たちと共に歩まれている箇所を読み進めています。前の箇所ではイエス様が遣わされました72人の名が知られていない弟子たちが帰ってきまして、イエス様のお名前を用いると悪霊までもが屈服すると喜びました。しかしイエス様はそのようなイエス様の権威によって自分たちに何ができるようになったということを喜ぶのではなく、むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと言われ、イエス様の十字架と復活によって弟子たちの名が命の書に記されている、つまり人が神の御国に入る救いの時が来たことを喜びなさい、こう言われました。そのようにして弟子たちの喜びの中心をしっかりと救いの中心に据えられたのであります。その上でイエス様はこの出来事から聖霊によって喜びにあふれて父なる神に告げられました。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。とここで聖霊によってとは、天におられる父なる神様と地上におられる子なる神であられるイエス様とが一つとなって告げられたということで、21節22節がこの直接的で親密な会話であることがわかります。また天地の主という称号は、これは創世記にまで遡る称号でありまして、天地の造り主、意図高き神と呼ばれた神様の創造と摂理、天地の創造主であり支配者であられることを褒めたたえる、そういう称号なんですね。ですから天地創造からの歴史、特に人の堕落以来の救いの歴史を踏まえて、もっとまあ正確に言いますと、主なる神様が創世記12章でアブラハムに、 あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の地族はすべてあなたによって祝福に入ると告げられた救いの約束の成就として、今まさにイエス様の弟子たちが、そしてイエス様に従う者たちが救いに預かって天に名が記されているという事実をイエス様が喜んでおられることを表しています。ですから、今日の御言葉は、旧約聖書から続く救いの歴史の中で、大きなターニングポイントになっている箇所と言えると思います。それでは具体的にイエス様は何を喜んでおられるのでしょうか。第一に、イエス様は、この救いが幼子のような弟子たちに与えられたことを喜んでおられます。ここで幼子と弟子たちを呼ばれるとき、そこには2つの意味が込められています。1つは、弟子たちのいわゆる知的な幼さです。理解不足ということでしょうか。対比されていますのは、知恵あるもの、賢いものですから、知恵のないもの、賢くないものと言われていることになります。しかし、ここで言われている知恵や賢さというのは、あくまで本人の持っている知恵や賢さということでして、例えば聖書に精通しているとか、この世の断りをよく知っているとか、頭が良いというようなことです。イエス様の時代で言うならば、ファリサイ派や律法学者に代表されるような知恵や賢さのことです。しかし、そのような自分の知恵や賢さで神様のことを理解しようとし、自分は神様のことをよく知っているとうぬぼれている者には、本当の救いは理解できないように隠されている。逆に、自分は無学なものです。ましてや神様の救いについては全く知らなかったものですと、自分の無力さ、無知さを自覚している幼子のようなものに、神様はご自身の救いの計画をイエス様を通してお示しになりました。そして今、その彼らが、その救いに預かっていることをイエス様は喜んでおられるんですね。特にこの幼子のようなものにお示しになりましたの示すという言葉は、覆いを払ってという隠れていたこの覆いを取り外し、中身を明らかにするという言葉で、聖書では啓示、あるいは黙示ですね、黙示録の黙示ですね、と訳されている大変重要な言葉です。つまり今、イエス様のご生涯、そして神の国を述べ伝える宣教の御業を通して、従ってきた弟子たちに救いの知恵、神様の救いのご計画が、この覆いを取り外して明らかになって、明らかになったということをイエス様は喜ばれているのであります。またこの幼子という言葉のもう一つの意味は、イエス様の弟子たちに対する愛と人格的なつながりを表現している、そういう言葉です。今日も幼い子どもたちが礼拝に集まっています。子どもたちに福音を語るとき、もちろんまだまだ理解できないことはありますが、もうそれでもやがて救われていくものとして喜びを持って福音の真理を語ります。弟子たちも まだ理解できていないことがたくさんあり、失敗もする、そういう未熟なものでありますが、イエス様の目から見たとき、愛おしく、やがてご自身の十字架と復活の御業を通して、 キリスト者として立っていくことを思いながら、共に旅をしているということでありましょう。その意味が、この幼子という言葉によく表れています。そのような幼子に、神様の救いに関わる神様の御心と御業について悟らせてくださる、そのことをイエス様は喜んでおられるのであります。このように、この世の知恵によってではなく、むしろ幼さや未熟さに神様の救いの御心とご計画が明らかになっていくことで救いを実現される、それこそが父なる神様の御心にかなうことである、こうイエス様は告げられたのであります。そしてそのことを22節でこう言われています。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子がどういうものであるかを知る者はなく、父がどういう方であるかを知る者は、子と子が示そうと思う者のほかには誰もいませんと。父なる神様と子なる神様であるイエス様との間には、お互いを完全に理解し、そしてすべてを任せるという関係があります。それは救いについてはイエス様が自由にしてよいということではありません。この任せられていると翻訳されている言葉は、この手渡される、伝達されるという意味を含んだ言葉です。つまり、父なる神様は子なるイエス様に救いの一部を委ねられたのではなく、救いの知識の一切を委ねられました。そしてその関係に、なんと子が示そうと思うものが加えられて、その者たちにも父なる神様の救いの知識、ご計画が明らかにされ、イエス様によってその者たちにこの神様の救いの知識とご計画が手渡されていくこと、これがイエス様の第二の喜びなんですね。ここまで読んでまいりまして、一つ疑問に思いますのは、この時の弟子たちはまだ神様の救いのご計画を完全に理解していないですし、イエス様がこの旅の先で十字架に疲れて死なれ、三日目に復活されることについても理解できない状態であったということです。実際彼らは理解せず、イエス様の十字架においてはイエス様を置き去りにして逃げ出してしまう、そういう者たちです。決してイエス様がここで言われているように、神の救いの知識やご計画をすでに知ったものではありません。ですからここでイエス様が喜ばれているのは、彼らがそうなったからではなく、父なる神様が御子イエス様を通して必ずそのようにしてくださるということを喜ばれているのです。実際に彼らがイエス様の十字架と復活による救いに目が開かれ、その救いを心から喜ばれ、その福音をのよその救いを心から喜び、その福音を述べ伝えるようになるのは、ご存知のように聖霊が注がれるペンテコステの出来事以降です。しかしイエス様はすでに神様の救いのご計画の中に幼子である弟子たちを入れてくださり、与えられた神様の救いの知識、イエス様による救いのご計画をさらに新たなキリスト者に手渡していく働きに召されている、そのことをイエス様はすでにご存知で、聖霊によって喜びにあふれておられたのであります。第三のイエス様の喜びは、弟子たち、そして弟子たち以降のキリスト者に向けた幸いを告げる喜びです。 あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが、多くの預言者や王たちは、あなた方が見ているものを見たかったが、見ることができず。あなた方が聞いているものを聞きたかったが、聞けなかったのである。と言われています。イエス様は、この幸いだという祝福の言葉と事柄を、わざわざ彼らだけに話されました。これは、以前ご一緒にお読みしました9章21節の前後で、イエス様はメシア、救い主であること、しかも十字架の死と復活をされることを弟子たちに告げるときに、このことを誰にも話さないように命じて話されたことと似ています。どちらもイエス様が十字架にかかられる前に、イエス様の真理、そして救いの根幹に関わる事柄を弟子たちに告げられた時の、密かな告知、神の国の奥義が告げられる場面でこのようになされます。では、神の国の奥義とは何でしょうか。それは、旧約時代から続く神様の救いの歴史の中で、今がクライマックスだということです。皆様も映画を見られて最後のクライマックスを 見られなかったら、もちろんもどかしい思いをされるのではないでしょうか。それと同じように旧約時代の王や預言者たちもこの救いのクライマックスを見たいと思っていましたが、見ることができませんでした。しかしあなた方はそれを見、また聞くところに立っているとイエス様は言われます。つまり旧約時代の信仰の先輩たちも神様の救いを信じ待ち望み続けてきましたが、神様の愛がこれほど素晴らしく、救いがこれほど素晴らしいものであることは、イエス様が来られるまでは誰にも考え及ばなかったことだったということです。それほど驚くべき恵みが今イエス様によって示され、実現され、その恵みに弟子たちが預かることができている、そのことをイエス様はここで喜んでおられるのであります。さらにルカによる福音書は、とても慎重に言葉を選んで、あなた方の見ているものを見る目は幸いだと記しています。これは弟子たちと同じように神の救いのご計画、そしてイエス・キリストによる実現ですね、救いの実現を見る目を持っているものが幸いだと言われているんですね。つまり時代を超え、場所を超え、人種を超え、男女の別を超え、とにかく弟子たちの見ているものを見ている目を持っている人が幸いなのです。そして今、その目が聖書の御言葉を通して、また主の日の礼拝を通して私たちにも与えられ、イエス様の十字架と復活によってこの私も救われたということをですね、その救いの恵みを知り、それに預かっている喜びにあふれている私たちに向けて、イエス様は幸いだという宣言をなされているですね。改めて私たちが聖書を通して聞き、また救いのご計画によって救われたこの身の幸いを心から感謝したいと思います。そしてますます聖書に記された神様の救いを知り、心新しくしていくことができますように祈ります。最後にエフェソの信徒への手紙の1章17節18節でパウロが祈りました祈りを私たち自身の祈りとしたいと願います。ゆっくり朗読しますのでどうぞお聞きください。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と 啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように祈ります。天地の主なる私たちの創造主であられ、また救いのご計画を実行される父なる神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。御子イエス・キリストをこの地上にお使わしくださり、大切な愛する御子イエス・キリストを十字架につけてまで、その救いのご計画を実行してくださるあなたの尊い皆を心より感謝いたします。そしてそのあなたの救いのご計画をイエス・キリストを通して弟子たちに教えてくださり、またその後教会を通して御言葉を通して私たちにも明らかにしてくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちに御霊を豊かに注いでくださり、神様をますます深く知ることができるように導いてください。また心の目を開いて、あなたが私たちに与えてくださった愛と恵みをはっきりと見、そしてその恵みに生かされている喜びを常に心に満たしてくださいますように心からお願いいたします。さらにこの私たちもあなたによって救われた者として、この救いのご計画を新しいあなたの弟子に、あなたの救いに入れられている者たちに伝えていくことができますように、どうぞ私たちの小さな技をも用いてください。主よ、あなたは私たちのことを幸いだと呼んでくださいます。どうか私たちがその幸いを心にしっかりと刻んで、この一週間もあなたによって幸いなものと呼ばれるものとして歩んでいくことができますように導いてください。これらの祈りと願い、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。